歴代史第2の26章5節を見てください。私たちはこの教会は聖書を初めから順番に読んでいます。そして今は歴代史の4章まで先週行ってですね、で25章から28章までを一節ずつ午後の礼拝で学んでいきます、読んでいきますですね。その御言葉を通して私たちが聖霊の力によって変えられることを願っているわけですけれども、今朝はですね26章の5節からこの神様のこの御心をですね、神様お考えになっていることを求めていきたいと思います。お読みしますね。彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。ユダの国はこの歴代史って書いてあるように、王たちの歴代の王たちの人生を描いています。で、今読んだ箇所はウジヤという王様です。そしてこのウジヤがこの神を認めることを教えた、つまり神を恐れ敬うことを教え悟したゼカリアという人がいる間は神を求めた。そして求めている間は神が彼を栄えさせたということです。で、歴代史を読みますと、どのような人生をそれぞれが歩んでいるか、本当にこう理解するのが簡単です。なぜならばその王様の業績のことが書いてある前に、初めのところでこの人がどのように生きたか端的に書いてるからです。で、例えば午後に学ぶアハズ王28章の1節では、彼はその父祖ダビデと違って主の目にかなうことを行わなかった。簡単ですよね。私たちが彼はどうだったのかなっていうふうに悩む必要もなく、初めにこうやって書いてくれています。またはアハブの父ウジヤの息子ヨタムについても、これも午後に学びますが、彼はすべて主の目にかなうことを行った。簡単ですよね。わかります。それぞれの人生がどう生きてきたか。で、主の目にかなうこと、とても興味深い言葉ですね。人の目にかなうことではなくて、神の目にかなうこと。私たちを作ってくださった、天と地を作ってくださった、天地万物を創造してくださった神の目にどう私たちがかなっているのか、これを端的に述べているわけなんです。私たちが人生が終わるときに何が私たちを確定していくのか、それはその人生、本当に他の人は決してより頼むことができない、最後に死ぬときに、本当に最後のときに、自分を作った神、世界を作った神に対してどうだったのかっていうことだけが問われるわけなんです。で、私たちは普段は人の目にかなうことを生きているわけなんですよね。人の目にかなうこと、他の人間がどのように思っているかということを気にしながら、そしてその中で、あ、これが多分基準だろうなと思う自分が定めたものの中で生きていることにほとんどのエネルギーと神経を費やしているわけです。けれどもそれは 聖書には書いてないんですよね。神の目に、主の目にかなうことということであります。でそれでウジヤは主の目にかなうことを行ったと4節に書いてあります。彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行いました。そしてもう一つ大事なこの5節に書いてある言葉では、神を、主を求めたっていう言葉です。ゼカリアの存命中はって書いてますけれども、その正し書きがあるんですけれども、存命中じゃない、その彼がいなかったら、離れてしまったっていうのも書いてありますけれども、でもその存命中は主を求めていました。でこれも歴代史の第2の中に頻繁に出てきて、この歴代史の中での主題テーマになっています。何かを求める、探求するってどういうふうに定義したらいいでしょうかね。情熱、やる気を持って意思を用いてことを成し遂げるということでしょうか。パソコンのお持ちの方、どうでしょうかね。PC 派でしょうか、皆さんは。 Mac 派でしょうか。いや、そういうものは使わなくて、私はスマホですとかっていうふうに言う人もいるかもしれませんが、PC の方、パソコンの方はインターネットエクスプローラーっていうのが、普通そのインターネットをこの見ていくときに使うわけです。でエクスプローラーっていうのは英語だと探検する、探求するという意味ですよね。で一日に最後に残った履歴があります。自分がその履歴を見たら、何に興味を持って何を願い求めているか、おのずと明らかになるわけなんです。今の技術だと、今度はその自分が興味を持っているものが、そのインターネットで、そのネットサーフィンをしている中で情報が集められて、そして広告のアドってありますよね。広告も自分に関係のあるもの、自分に興味のあるものがだんだん並んでくるから、時々怖くなりますよね。あ、こんなの見ていたんだこのように何を求めているか、自分が情熱ややる気が、情熱を持っていて、何かを、その情熱を、意思を用いて、それをことを成し遂げていくというのが、この求めていくということになるわけですが、主を求める、この天と地を作ってくださった、そしてこの聖書に掲示されている、示されているこの神を求めるということ、つまり神様に情熱を持つ、神様に関することに情熱を持って、実際にその情熱を、意思を使って表していく、この方を喜ばせようとしていく、これが主を求めるということです。で求めることについて言うならば、有名なイエス様の言葉があります。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。求めなさい、何か神の国とその義を求めなさい。でここで大事なのが、まず第一にっていうことです。まず第一に、優先順位の話をしています。神の国とその義をだけを求めなさいとは書いてないんですよね。これらのものっていうのは食べることとか飲む、住むこととか着ることとか、そういうものですけれども、それはもちろん求めていかなければいけないんですけど、第一に神の国とその義を求めなさい。だから神様のことを第一としていく、優先順位の一番上のところに持ってくるならば、他の事柄はすべて付随して与えられるということです。人間関係を私たち考えるときに、私たちはいつも人間関係という、人と人との関係という、 水平の関係の前に神との関係という垂直の関係を考えなければいけないわけなんです。垂直の関係がしっかりしていたら水平の関係も安定するわけです。まあ、ちょうど、まあ、シーソーが何かあったとしますけれども、でその人との関係をどういうふうに調節していくかということで、まあ、皆さんの下向いてる方はこれ向いてくださいね。私ねジェスチャー使ってもねこれ説明してますからね。でどういうふうにしていくかということで、重しを乗っけたり、いろいろこう私たちはいつも人間関係だから調節してるわけなんです。でも本質的には、まあ、ここにもしかこういうなんかね、抑えるものがあってですね、ちゃんと棒があって抑えるものがあって、でそこでしっかりとその垂直の関係をしていれば、そういうことは悩むこともなく、おのずと水平の関係も正されていくわけなんです。ですから聖書の中にたくさん人間関係についてのことが書いてあるんですけれども、やはり垂直の関係の土台にし、またそれを基準にしてこの水平の関係を話しています。例えば夫婦の関係なんですが、教会がキリストに従うように妻も全てのことについて夫に従うべきですってあるんですね。妻が夫に従いなさいというふうにただ言ってるだけじゃないんです。そうではなくて、教会がキリストに従うようにって書いてあるんです。つまり私たちがキリストに従うようにと、それがしっかりとしているからこそ妻が夫に従うことができる。同じように夫もそうなんですけども、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。同じですね。これキリストが教会を愛したということが分かっているからこそ、それがしっかりしているから、自分がキリストによって愛されて命をキリストが捧げてくださる、これがはっきり分かっているからこそ、夫が妻を自分自身のように愛していくことができるわけなんです。これ言い換えますと、他の人との関係というのは実は今主との関係においてどのようになっているかを示す指標になっているわけです。まあ、英語で言うとインジケーター、インディケーターですね。例えば、私が他の人に敵意を抱いているとします。悪い思いを抱いているとします。そしたら私が今神を愛していると言えるかといったら言えないんです。もし兄弟を憎んでいたら、その兄弟を作ってくださった神様、その兄弟を愛しておられる神様を憎んでいることに他なりません。でしばしば、誤解されるイエス様の言葉がありますが、主の祈りね、こうやって祈りなさいとイエス様が言われた祈りの中で、我らが罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、難しい文語で覚えてますけれども、私たちが、罪を犯した、その自分に悪いことをした人を許すように、私たちの罪も神様許してくださいとこう祈ってるんです。祈りなさいってこう言ったんです。でこれを聞くと多くの人が、ということは私が他の人を許さなかったら神様が私を許してくれないんだ、私が許したら神様が許してくれるんだというふうに読んでしまうわけなんです。でこれは違うんですね。私が他の人を許さないときに何を行っているかというと、自分自身が神の許しをないがしろにしている、軽んじているんです。他の人を許してない、その時に自分自身が神から許されたということを非常に軽んじているんです。忘れているんです。だから自分自身が神の許しの中にとどまっていないので他の人を許してないんです。 そのために神様の許しではなくなって、神の容赦ない裁きですね、これしか見ることができなくなってしまうんです。つまり他の人との関係で何かが起こっていると、それは自分と神様との関係が何かが起こっていることの表れになっている、示しになっている、指標になっているわけなんですね。そして先ほど話しましたように、ウジヤが、五節ですが、彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中はって書いてありますが、このゼカリアという人はおそらく祭司だったんじゃないかなと思われます。イザヤ書の8章に、イザヤが新たに男の子を産むときに、開かなくていいですよ、その証人として、祭司ウリアとゼカリアを立てるって書いてあるんですね。あの他のところにこう出てこないんですけど、唯一この考えられるのはそこだけなんです。つまりゼカリアはウジヤに神の律法について教え、神の言葉について教えることができた人であって、そしてウジヤが神様を恐れ敬うことを教え諭すことができた人だというわけですね。だつまり信仰の模範だったんですよ、手本だったんですよ、ウジヤにとって。ゼカリアが霊的な大きな影響力をゼカリアがウジヤにもたらしていた。自分が教えを受ける教師として、ウジヤをゼカリアを敬っていたわけなんです。で、私たち人間って常に互いに影響を良くも悪くも与えています。だから自分が神、あの人から影響を受けていますし、また自分自身が他の人に影響を与えています。他の人から影響を受ける、クリスチャンの場合他の人から影響を受けるというのは、その人のうちに働いておられるその神様を自分が学んでいく、まあ、それだけではなくて、良くも悪くもと今私先言いましたけれども、その人の別によく、あの悪いこともですねまあ影響を受けてしまうわけなんですね。で、実はあまり意識しないんですけど、自分がしていることってね、他の人にものすごく影響を与えてるんですよ。信者の模範となりなさいとパウロがテモテに言いましたが、自分は自分だけの信仰ではなくて他の人に影響を与えています。で、テサロニケの人たちに対してパウロがこう言いました。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと首都に習うものになりました。ちょうどお父さんとお母さんのように、パウロはテサロニケの人たちに対して主に従うってどういうことなのかっていうことを身をもって示していて、彼らはパウロがしていることを見て、それで、あ、イエス様に従ってこういうことなんだって分かったんです。で、それだけではなくて、テサロニケの人たちも、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。模範になるってね、なんかこう千人のようになるというイメージではいけないんですよ。彼らは救われたばっかりのクリスチャンで、喜びに満たされていて、聖霊の喜びに満たされていた。しかも困難な中にあって喜んでいたんです。で、それが励ましになってたんです。だからクリスチャンになったばっかりの人だって模範になることができるし、ならないとダメなんですね。そういうなんか知識の量の話じゃないんですよ。主の前に生きてるかどうかっていう話なんですよ。そして私はこの頃、まあ、覚悟をいつも決めています。誰かと交わる、交わるというのは付き合って深く自分のことを分かち合っていくということですね。交わるというのはね、交わることをするときに必ずその人から影響を受けます。 それ交わるときに必ず必要なのが相手を尊重する、いや尊敬する、敬っていくっていうことがなければ愛していくことにはでき、愛していくことはできないし、そして信用することもできないし、だそうやって心を明け渡していく、そのある明かしていくわけなんですよね。でそのことによって交わることができるわけですけれども、必ずその人から影響を受けるんです。だからその覚悟を持ってある人と付き合っていかなければいけないということです。もう私は95年にアメリカに行きまして、教会に通っていました。そして教会に通うだけでなく奉仕をし、学校、その中にある学校にも行きました。そして今さん、皆さんが、まあ、毎週聞いているこの説教ありますけれども、おそらくはチャック・スミスと、あともう一人、今はコスタメサの教会で火曜日に教えてますけど、デイビッド・ホーキンっていう、その人の影響を受けています。で若い時に教わった人なんです。私が20代の時に教わった人です。でこのデイビッド・ホーキンという人は、ものすごく広い教会堂なんですね。もう1000人単位で、1000人入るかな、入ると思いますね。かなり大きいです。大きいところで、いつもね、端っこにね、僕からいつも、僕は真ん中あたりに座るんですけど、左端に必ず座るんですね。前の方にどこで賛美してるかが皆が分かるほど大きな声をしています。声がとにかく大きい方なんです。私も大きいですね。まあもともと小さな時にいじめられた時に、ねえねえねえとかって言われて、ひそひそ話ができないやつだっていうふうに言われていたほど大きいんですけれども、けれども彼が、そのデイビッドが、神の御言葉については確信を持ちなさいということを、とにかく信頼を受ける、聖書は信頼に値する本なんだ、神の言葉に力があるんだということを彼は教えてくれました。体を持って教えてくれた人です。だからでっかくなっちゃうんですね、私も。で真似しなくてもいいんだけれども、自然とその癖までも、まあ、似てくるんですよね。で日本においては今度は何て言うのかな、まあ、死と仰ぐっていうようなね、チャックとかデビッドのちょっと縦関係っぽいところもあるんですけども、今度は横の関係、友達関係というか、兄弟関係というか、同じ牧師や宣教師の何人かと日頃から接して付き合っているわけですけれども、覚悟しています。必ずその兄弟たちからの影響を受けているはずです。私も変わっていきます。その交われば交わるほど、彼らから、主から学んだことを受けているから、やっぱり彼らのようになっていくわけなんです。で、だからこそ交わりは誰にするか、良い友にしなければいけない、悪い友と付き合ってはいけないということを、パウロはこう言ってますね。第一コリントの15章の33節で、思い違いをしてはいけません、友達が悪ければ良い習慣が損なわれます、こう言ってます。そしてまた本文に戻りますが、ウジアについて神は彼を栄えさせたと言ってますが、先ほどのイエス様の言葉でも、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますって約束されました。大事な言葉はそれに加えてっていう言葉です。自分自身が主との関係に、神様との関係に心を使っていれば、その他の事柄に対する関わりは全部神様が世話してくださる、心配してくださるわけなんです。すごく単純ですね。 神様との関係だけを考えていたら、他の生活に関わることは神様が世話をしてくださいます。で、数多くある発言の一つとしてこういう言葉があります。もう何度も聞いてます。私は人生や生活で整理がついたら、それから私は神様を信じたいと思います。偉い人に会うときにちゃんとした服装でなきゃいけないとか、いろいろ準備あるじゃないですか。で、それをそういう考えを神様にも持ってって、ちゃんと自分が神様を信じるときに、で信じてからちゃんとしたクリスチャン生活ができるようになると見計らってから、私はイエス様を信じたいと思いますと。でずっと前の話なんですけど、大学生のクリスチャンの集まりに招かれましてですね、行ったんです。で、非常に真面目そうな高青年がいました。で、教会にかなり長いこと通ってるんですね。でもまだイエス様を信じていない、バプテスマも受けていないという男性でした。で、彼がこう言ったんです。大学生の時に信仰を持ったとしても、一般社会に出た時にきちんと信仰を保てるかどうかわからない。だから一般社会に出てから自分が信じる準備ができたから信じようと思う。なんかすごく真面目な意見ですよね。でも私は驚いたんです。大学って、まあ、アメリカの大学行かれた方ね、わからないと思いますが、大学こそが一番時間があって、一番自由があって、いろんなことを考えられて、特に神様のことを考えられる絶好の機会でしょ。その時にいろんな思い煩いがあってですね、それでイエス様を信じられないんだったら、一般社会に出てイエス様信じられないですよ。いろいろ自分が整理ついたら神様を信じることができるっていうのは逆で、いろいろ整理がついかないと神様信じられないんだったら、いつまでも神様信じられないんです。正反対に私たちは考え方を変えないといけない。自分の生活がきちんとして神様のところに行くんじゃなくて、神様のところに行ったら神様がその今の整理しなきゃいけないって自分が思っていることを、生活を整理させてくださいます。自分が主との関係のみに集中していれば、主がその他の事柄を心配してくださる。第一ペテロの5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。いいっすね、この言葉。心配大きいこの世の中、神様が心配してくださる。そして先ほどのイエス様が言われた、これらのものは全て加えて与えられるの、全てって何かさ、食べること、着ることですよね。物質的なことです。自分の体に関することです。霊的な事柄を第一にしてったら、物質的なこと、体に関することにも祝福があるよ、境があるよ、ということが先ほどウジヤのことで神様が呼ばれた言葉ですね。実際にウジヤは王として栄えました。周囲の敵と戦ってそれに打ち勝ちました。7節に神が彼を助けたって書いてあるんです。主を求めていて、第一に求めている時に神が彼を助けてくださった。そして周囲の敵に打ち勝つことができ、そしてその周囲の敵どもが、国々が貢ぎ物をユダに持っていく。また本当にウジヤが王であった時にはエルサレムの城壁が強固なもの、しっかりとしたものになり、そして荒の荒れ地に水溜めをたくさん作ることができました。農業も発展させました。そして彼の側近には精鋭部隊がいて、そして兵器、当時の最先端技術を駆使した兵器も開発させることができたんです。 そしてエジプトに至るまで彼の名声が遠く鳴り響いたと書いています。そして15節結論で、彼は素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからであるとあります。素晴らしいです。ヨハネの第3の手紙2節に、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。素晴らしいですね。魂への幸い、またすべての点における幸いと健康を使徒ヨハネが祈っています。でこれね、主を第一としたらいつも健康でいられるという話ではありません。ご利益宗教じゃないんです。またはキリスト教会の中でも繁栄神学と言われてますけども、そういうものではないんです。自分が主を第一としたら宝くじでも当たってお金が入るというものではないんです。主を第一にしたら今宝くじがこれが後でそれ当選する、そういうものではない。むしろ神様は魂の幸いのためにその宝くじを外れるようにしてくださいます。なぜならば労しないで得た富によって自分の生活に狂いが来ることのないようにあえて宝くじを外れさせることでしょう。そうではなくて、神を第一として生きる生き方をしたら、いいですか、次大事ですね。たとえ病気になっても、たとえ経済的に逼迫していても、その中で満足して生きていく知恵と力を与えてくださるということです。パウロが言いました。第二コリントの12章の9節、しかし神は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。彼には体に何かがあったんですね。まあよく目が見えなくなった、マリラヤかな、マラリア、どっちだっけ、マラリアによって目が見えなくなったという解釈がありますけれども、いずれにしても体に何かがあったんです。サタンから来たトゲだっていうふうに彼は言っています。悪魔から来たトゲだと。でそれで祈ったけれども、3度祈ってもやっぱり祈りが叶えられなくて、むしろ祈りはそのあなたのこの弱さにキリストの恵みがあって神の力が完全に働くんだよ、だから私は弱さを誇りましょう、私が弱い時に私は強いのですと彼が言ったんです。すごいですよね。弱さの中に強くなれる、そういうクリスチャンが本当にたくさんいるわけです。日本のキリスト教会で有名なのは星野富弘さんですね。もう、体育教師でしたっけか。でもう体が麻痺してますから、もう言うことは聞かない、でも素晴らしい詩を残し絵も描いておられる方です。水野さんという方も全く同じですね。両足両手が効かない、口だけですよ使うのは。でもそこから出てくる生命のエネルギーというのはものすごいものです。そして文部科学省でもそれ推薦映画で認定されたソウルサーファーという、ハワイで13歳の女の子がサメに襲われて片腕がなくなったんですね。でも彼女がプロのサーファーとして今元気に生かされている。そして今もし神様が腕を戻すという間違った、神様じゃなくて今腕を戻すことができるのであれば戻しますかって言ったら戻しませんって言ってます。戻したくないって言ってるんです。この亡くなったことによってどれほど神様の愛が分かったか、どれほど人々に慰めと力を与えることができたのか、こんな素晴らしい人生があります、これが最高の人生ですって、これ彼女答えるんですよ。弱いところに私は強いんだ。でこれがここでさっき言った幸いを得るようになることを祈っていて、健康であることを祈っていますというヨハネが 私たちに進めているというか願っていること、祈っていることですね。でここまでウジヤは素晴らしい人だったんですが、本当に最後の最後で彼はその求めることをやめてしまったんですね。16節をお読みします。26章の16節。しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は甲の段の上で甲を焚こうとしている主の神殿に入った。彼が強くなった。すると心が高ぶった。いつもつきまとっている危険です。成功すること、私たちいつも願ってます。豊かにされること願っています。でも一番その時が危険なんです。または物事が順調に進んでいる時、ことさらに大きな問題がない時に、一番危険な時にところにいます。私たちは高ぶりという問題が出てくるんです。神様がウジヤを助けました。彼は優れたものとなりましたが、それを何か自分の努力や才能や自分の何かによって成し遂げられたという、錯覚を抱くわけなんです。自分は何かできる、自分で考えて自分で行動していく、祈りなしで自分で行っていく、神なしの、神を求めることなしの行動に私たちが出ていく危険があるんです。で神から離れたら他の人たちと全く同じように自分は何もできなくなることを知りません。イエス様が言われました。15章の5節、ヨハネの15章の5節、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。自分で自分は何かできると思った瞬間に自分の道を見失ってしまいます。で、ウジヤが具体的に行ったその高ぶりというのは、神殿の中に入って高段で甲を焚こうとしたことでした。主がご自分に甲を焚くものとして選んだのはアロン、その子孫、祭司職はアロン系の人のみであった。アロン系の人たちを清め分かつ、性別して彼らのみが行うことができたものなんですが、王はそれを行ったら分を超えている、自分がすべきではないものを行っている、越権行為なわけなんです。パウロがローマの12章の3節でこう言いました。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。主に対するあらゆる奉仕、神様にしていくことは神が分け与えてくださった信仰の計りによって行っていくわけです。つまり主が呼び出して行いなさいと言われたことに対して応答するのが奉仕なわけなんです。だから主が一人一人に分け与えておられる持ち分があって、それを謙虚にしっかりと忠実に行っていくことのみなんですね。で、私たちが自分でこれができると思って、じゃあこれをやっていくという人間的な試みは全て聖書の定義に従いますと高ぶりなんです。思い上がりなんです。私たちが教会によってクリスチャンの集まりにおいて、今は自分がこれが与えられている能力を使ってこの教会を良くしていくのだ。 とんでもない集まり、間違いです。教会というのは自分の能力を発揮するところでもなく、自分が不満をぶちむけたり気晴らしをするような自己中心の集まりではなくて、キリストが頭であられて、キリストにつながって、キリストに命じられて、キリストに仕える、私たちは下僕、召使いの集まりです。ですから神に呼ばれた、神にこのようにしなさいと命じられた、そういう召しがあるからこそ、神の恵みによる奉仕をすることができます。自分のやりたいことじゃないです。主が行いたいことを自分がその前でひれ伏して服していくわけです。で、祭司アザルヤがそこではっきり言いましたね。主に功を託くのはあなたのすることではありません。その後でウジヤがどう反応したか見てみますか。19節で激しく怒った。私は王である、私に指図するのかと思ったわけです。で、激しく怒った結果、雷病に彼はかかりました。雷病のままでいたので、神殿には一切入ることができず、隔離されたところで死ななければいけなくなりました。もし彼が祭司の叱責の言葉を聞いていたら、決してそんなふうにはならなかった。悔い改める、減り下ることをしていたら、雷病にかかることはなかった。またこの後で、もし彼が減り下って悔い改めていた、罪を告白していたのであれば、癒しと回復があったかもしれません。でもそのことも書いてません。私たちが主から叱られたときに、私たちはどのように応答するでしょうか。箴言の10章の17節に、訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。主に叱られたとき、あるいは誰か 主が誰かを用いて、その器から叱責を受けたときに、罪の告白、悔い改める、これをすれば命を得ます。かえってでも怒るのであれば、怒るのであれば、ウジヤのように迷い出てしまうわけなんです。ですから叱責を受けたら、その場でへり下って告白する。神様がそういう人をね、なんて言うかな、憐れむんですね、喜ぶんですね。神様は怒るに遅くて、憐れむのに早い方ですね。本当にこの聖書を読むと、アハブというものすごい極悪な王でさえが、エリアにお前は滅びるというふうに、お前の家は滅びると言われたときに、彼はその単に落ち込んだんじゃないんですね。彼ね、落ち込む時も多いんですよ。でもそれでふてくされて、ね、落ち込んでんだけど、そうじゃなくて、あの神戸を垂れてですね、もう本当に、あ、もうこうなるんだって受け入れたんですね。へりくだったって書いてます。そしたらエリアが歩いてる時に、エリアに神様がトントントン、ほら、お前見てみろよ、へりくだってるだろう、アハブが生きてる時にはそうしないよ。神様怖がらないでください。神様にごめんなさいって言ったら、へりくだったら、神様はどうしようかなじゃないんです。お前は OK だよ、お前は大丈夫だよ。憐れみに早い方です。憐れむのに早い方です。ですから主は皆さんを栄えさせたいと願われています。主を求めてください。神様の中に居続けてください。自分が今思っているよりも、これがこうなって、こうなりたいなと思っているよりも、もっと多くのことを神は与えたいと願われています。 主だけの世界になってください。そして神様の御手の中でへりくだってください。神様が高くしてくださいます。神様は貶めるのを目的にしていません。引き上げてくださる、高めるのを神様は目的にしておられます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが、一人一人に語ってくださったでしょうか。お父様、どうかあなたが今聖霊によって今語られているこの一人一人に、この語ってくださっているの聖霊様の働きがあります。主よ、どうぞ勇気を与えてください。その語りかけに対して勇気を持って行動する、それを実行に移す、応答することを促してくださいますようにお願いいたします。そして主よ、あなたが今その人を憐れんでくださって、そして豊かな豊かな御霊の注ぎを、あなたの霊の注ぎを与えて、自分から解放されたキリストのものとなって、あなたを褒めたたえることができるようにしてください。主よ、今どうか一人一人に、手を挙げるとかそういうことはなかったとしても、心の中であなたに従いますと、それを応答できるようにしてください。ありがとうございました。その応答の心をあなたは受け止めてくださいました。どうぞこれからその人に栄える道を示してくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。